である。憲法の前にまず人間が愛き、歴史から紐解き未来を垣間見た、その時浮かび上がる国家の最高法規、人々を平等に尊重するために記された約束、それと同時に犯した過ちを二度と繰り返さぬように、法が従わねば違憲であり無効に、支配者の歴史絆か鎖かを問うに、民主主義は未だ実験的、その証拠に表紙の下は筋書きと演劇、試験と試算四次元パズル、膨張すれば弾けるバブル、真実を叫べば罰、生命自由および幸福追求の権利、日本国憲法第13条の一節、原文の Life, Liberty, The Pursuit of Happiness、 アメリカの独立宣言を引用したが一節によれば、トーマス・ジェファソンはイギリスの哲学者ジョン・ロックが国民の生命自由および財産と政府が守るべきものとしたフレーズを拝借、同じくロックの幸福追求の概念の組み合わせ、より詩的な文章の書き換えに成功、この一節のサンプリング紆余曲折を追うだけでも時空の後悔へご招待、憲法の歴史をたどれば何世紀にもわたる民衆と君主制の闘争の末、1215年、イングランド王国キングジョンが制定したマグナカルタ、自ら国王の権限を制限した憲章は画期的、神に与えられた不可侵の基本的人権がここに、それまでは不当な税や差別、投獄や拷問に抵抗する術として、デモ以外はクーデター、または武装蜂起が有効だったが、血を流し革命を繰り返し、やがて民衆は組織することを覚えた、民法と法廷が生まれ、世界的に憲法制定の動き、勝ち取った自由だ。17世紀の終わり、イングランド銀行、貴族の財産を運用する商人が台頭、格差は保障された、富裕層は裏で糸を操る、舞台には政治家兼役者が立つ、金融と保険大航海時代、植民地支配の始まり、300年間1000万人の奴隷貿易、ポルトガル商人、王国は中南米インディオの殺戮を承認、イギリスはアメリカに13の植民地、暴力と策略で先住民を殺し、そのコロニーはやがて代表なくして課税なしと立ち上がり、王国との戦に勝ち、1776年独立宣言、88年合衆国憲法に記し、同時に非難をくすぶるフランス革命と人権宣言、再び人民の主権だが、引き続き黒人の人権は無視、奴隷は南北戦争まで80年続き、1960年代の公民権運動まで不平等はさらに100年間はびこり、アイゼンハワーが鳴らした警鐘、軍産複合体、現在は刑務所産業、220万人を収容、現代の軍隊禁権、己のルーツを探れ、さて19世紀に入り、マニフェストデスティニー、使命に基づいた領土の拡大と搾取、アメリカは北米大陸制圧、艦隊は海外拠点を熱心に略奪、中南米の後は太平洋に前進、アラスカミッドウェイ、ハワイ、グアムにフィリピン、英国は東妻の帝国、ヨーロッパ諸国も植民地を広げるべく、1840年イギリスはアヘン戦争で真に勝ち、江戸幕府にショックを与える、42年南京条約、不平等条約の先駆け、11年後にとうとう米国のペリー黒船横須賀に来航、150年続いた江戸の太平の眠りを覚ます蒸気船、たった4杯で夜も眠れず、真夏の夜の出来事、1年の猶予の後、日米和親条約、鎖国がようやく解けたが、幕府とともに武家社会も崩れ始め、武士はさまよい、尊王攘夷の動きにつながった、1856年、アロー戦争、英仏は北京条約で清を支配、日本も脅かされ、アメリカのハリスは保護を申し出る、ここで幕府が折れる、58年日米修好通商条約、続けて日蘭、ロー、英仏と結び物価が高騰、反省の大国語、大老井直輔、雪の桜田も似て散る、63年撮影戦争、64年下関戦争、圧倒された薩長、犬猿の仲を坂本龍馬が取り持ち同盟、前年には孔明天皇が外国の圧力で長挙を出すが、時すでに遅し、商人は倒幕へ出回し、龍馬は寺らがれ闇討ち、維新十傑は残った、役者が揃った、明治の幕開けだ。 1918年明治政府が侵攻、旧幕府軍を戊辰戦争で討伐、一段落したが新政府の急務は不平等の撤廃、日本の近代化、それは富国強兵の合言葉。73年徴兵令、地租改正、より資源を求めて北海道を開拓へ、雇い外国人を何千人も受け入れ、政治金融建築医学芸術まで列強と呼ばれた欧米からすれば、法廷の不在は治外法権の正当化、幕府はすぐに編纂を希望、だが明治の六法は全て外国人が起訴、ナポレオンモデルにフランスのボアソナードはまず拷問を廃止、刑法、治罪法、民法、ドイツの提供は民事訴訟法、そして最も大事なのはドイツの法学者ヘルマン・ロエスレルとアルフェルト・モッセ情報に加え、大日本帝国憲法の総攻井上小橋の草案を指導した。つまり明治の法律と憲法は西洋に倣って作られただけでなく、西洋人が寄贈したものを日本人が翻訳する工程で形になった。それがこの国の青写真だ。運動が高まり、明治天皇が立憲政治を宣言、政府内で争い、大隈重信を追放、これで天皇の意思による空中試験で GO、 竹橋事件、武装反乱、軍人職有構造的武士道へ突き進む、これがいずれジュネーブ条約と国際法を無視した戦時君に見受けられるように、日本の軍人は死ぬまで戦い、そして捕虜を恥じてあると教える布石となる。1879琉球を強制併合、沖縄との軋轢の始まり、85年イギリス議会お手本に、薩長中心の初代内閣総理に伊藤博文、1890明治23年大日本帝国憲法施行、ドイツのプロイセン王国首相ビスマルクに感銘を受けた伊藤、古来からの天皇制を軸とした国体実現のため万世一系神聖であり犯すべからずとした。これも立派な私的プロパガンダ、国民の権利を与えられた恩恵だ。そして第11条、天皇は軍を統帥する、陸軍海軍の最高指揮者、統帥権が明文化されたがゆえ、権力の乱用に至るゆえん前途多難な行方。1893年、ハワイのリリウオからに女王の政権をアメリカ軍部が転覆、南アフリカでボア戦争、加速するアフリカ分割、20年間続く。1894年、朝鮮半島をめぐり日清戦争、日本の勝利、下関条約で半島が独立、三菱戦争の結果台湾を併合、欧州発飛び出す欧化論、朗読不通の三国干渉、両党半島は返還だが賠償で経済が飛躍、さらなる軍拡、66艦隊計画、帝国主義、武士が戦艦を操り、絵空事だった大陸に進出し、日英同盟で勢いづいた日本は1904年再び大陸の権益をめぐり日露戦争勃発、6万人の戦死者を出しながら短期決戦で打ち勝つ。ルーズベルトの仲介でポーツマッシュ条約、日本の領土の3倍の満州を掌握、選挙区皇帝によりイギリスから巨額無害化調達、つまりこの時代は経済なくして戦争は成功せず、そして戦争なくして経済はなし得ず。外革命、真の時代が終わり、中華民国樹立、1913アメリカで財閥が結託、連邦銀行カルテル、国家の台本を書いてる、私有の中央銀行制度、翌年は欧州で第一次世界大戦、5年で900万人の兵が犠牲、米国は優勝、英仏部隊へ参戦し、アメリカドル国際部隊で躍進、大日本帝国は連合国に加担、ベルサイユ条約でドイツ権益を譲り受け、海上封鎖され数十万人拉致したドイツ、経済が完全に崩壊、ヒトラーの時代到来、1923年関東大震災以降、日本経済を一気に加工、米国の排日移民法、大正天皇崩御からの金融と昭和恐慌、1929アメリカ証券暴落、ドミノ倒しの世界大恐慌、植民地を持つ国はブロック、 経済で守り抜くが、資源のない日本は貿易をしない、絶望的な不況、危うい兆候。1930ロンドン軍縮条約の締結をめぐり、犬飼強氏らの野党が突水権カンパンと騒ぎ立て、政府と軍部に溝、2年後の 5.15 犬飼首相暗殺。1931年、関東軍の自作自演、満州事変、翌年に満州国建国、ラストエンペラー、愛新覚羅溥儀、傀儡政権。1936年、 2.26 事件、雪の朝、昭和維新を訴える青年将校、容認数名殺害、クーデター未遂、天皇に逆賊と乱され鎮圧、首謀者と思想犯を処刑、逆に軍の政治介入が強まる結果に。1937、蒋介石との日中戦争、近衛文麿首相、国家総動員法、大東亜共栄圏の構想、解放戦争を提唱。1940、日本は欧州を制圧していた、ナチスドイツと軍事同盟、アメリカから経済制裁、狭まる ABCD 包囲網、資源を確保すべくフランス領インドシナに侵攻、すると石油と鉄の7割を頼っていたアメリカは日本へ輸出を禁止し、41年中立法から一転、レンドリース法により連合軍側を支援、英国がドイツを破る鍵となる。11月26日、米国は春ノートを通達、日本の三国同盟の破棄、満州撤退を命じた。草案に関わった財務省のハリー・デクスター・ホワイト、彼はソ連のスパイだった、通称スノー作戦、大日本帝国にとって無理難題な提案、最後通帳と捉える、挑発は双方の改正派にとって好都合。12月7日登場、秀樹首相、真珠湾にてアメリカ海軍を攻撃、太平洋戦争の始まり。日本海軍は怒涛の勢いで、マニラ、シンガポール、ジャワ島占拠、マッカーサーは豪州まで逃げる。しかし42年6月ミッドウェー海戦で戦局は一変、物資に乏しい日本は長期戦で勝てる見込みゼロ、なすすべもなく硫黄島で敗北、マリアナ諸島で負けてからは日本の本土空爆は可能に。この間連合国軍は日本統治の会談を重ねる。45年2月、クリミア半島のヤルタ会談において、ルーズベルト、チャーチルの密約、スターリンは日本との中立条約を破る参戦を決め、満州と北方領土の権益を確保。45年3月10日、 B29 東京大空襲、10万人の死者、焼夷弾の民間都市絨毯爆撃、計100回以上経験する。5月にドイツ降伏、6月沖縄戦敗北、19万人の犠牲、本土の大空襲も続き、日本の敗戦は濃厚。アメリカが莫大な国費をかけたマンハッタンプロジェクト、7月16日人類初の原爆実験、トリニティがニューメキシコ州の砂漠で成功、科学リーダーのオッペンハイマーはバガバタギーターを引用、我は死になる世界の破壊者なり。7月26日大日本帝国に無条件降伏を求めるポツダム宣言、鈴木貫太郎首相は黙殺、国体5時に孤児、アメリカ的にはアンドジョー、ロシアに降伏仲介を打診中もする。8月6日広島原爆投下、8日にロシアが参戦、9日に長崎投下、いよいよ本土決戦を避けるため、昭和天皇の生誕、8月15日正午、ラジオから玉音版アナログ放送。日本は200万の兵、100万の民間兵、300万人以上の犠牲者を出し、さらにその何倍もの命を奪った。日本軍は敵軍のみならず自軍の人権を軽視、戦局が悪化してから無茶な作戦を繰り返し、投降が認められなければ自害か玉砕とし、戦死した200万のうち大多数が戦地で餓死か病死。マッカーサー元帥をスキャップに任命、6年間の GHQ による占領統治が開始、マッカーサーは昭和天皇と面談し、10月憲法改正を指令、秀原喜十郎首相、松本丈二大臣と指揮、以降さまざまな改正案を紹介する各紙。2月1日毎日新聞は政府案をスクープ、マッカーサーは保守的な内容と失望、民政局長小泉純一郎の進言に 制を命令、極東委員会が GHQ の上部機関となる。2月26日がタイムリミットだった。篠原首相と1月末会談した翌日、天皇を起訴すれば混乱が生じ100万の衛兵が必要になると、アイゼンハワーを牽制。象徴天皇と戦争放棄の一意を掲げたマッカーサーノート。制裁はあくまでも日本側が作戦とする極秘任務。トップについた警察大佐は弁護士でもあり、彼は自衛権を放棄する表現を非現実として削除。密室の9日間で民政局25年92条英文で完成。この時アメリカの独立宣言、世界各国憲法のみならず日本の民間草案も参考にされた。言い換えれば民帝憲法のメガミックス。2月13日 GHQ は日本政府の正式案を鼻から拒否。マッカーサー草案を提示、圧力をかける。詰まられた日本は閣議で受け入れを決定。あと2週間で修正と翻訳の日本化を担当、内閣法制局佐藤達夫。人権条項男女平等を訴えたベアデ・シロタ・ゴードンも通訳として活躍。倫理観を含め翻訳の難航、勘違いの雑誌を乗り越えて仕上げた快挙。3月6日憲法改正草案要綱決定。新聞で内容を初めて知った国民が衝撃を受けた。口語とひらがなで成文化された後、最後の帝国議会において最終審議。小委員会は1ヶ月で13回開催。球場に全校の目的を達するためと挿入した。芦田修正は自衛戦力を合憲とする根拠になった。極東委員会はそれを見据えた上で、閣僚は分離でなければいけないシビリアンコントロールを盛り込む。結果として新憲法は一語一句2カ国語で文法的法学的に解体され、国際的に厳しく審議され、その上でアメリカが認めさせたのだった。こうして1947年5月3日に日本国憲法施行に至る。原爆報道にプレス報道、軍部の言いなり抑散体制を後押し。下大手新聞は手のひら返し、検閲に協力、自主規制は根強く残っている。東京裁判で戦犯を裁き1000人処刑、巣鴨プリズン、冷戦構造。朝鮮戦争以降球場はなし崩し。警察予備隊、保安隊、自衛隊、ご存知、日本の歴史観が問われている。2014年、安倍政権は閣議決定で集団的自衛権について、密接な関係にある国への攻撃によって日本国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される。明白な危険があれば武力行使への道も開けると示した。冒頭でも触れたが、引用されている第13条の下りは、国が侵害すべきではない自由権なのであって、他国の脅威から守るべき権利ではない。憲法は解釈で軍を動かすためにあらず。最後に第97条、人類の多年にわたる自由獲得の努力とは、人権が確立されるまでの全世界の血と汗と涙の結晶を指す。日本国憲法は占領下の特殊な事情で生まれたとはいえ、逆に白紙からだったからこそ成し得た先人の多大な犠牲の上に成り立った賜物だ。後付けの理由より俯瞰的な事実、価値観リセット、 OS をアップデート。加害者と利害者の関係では到底見えない。利害の害ばかり、誰が漁夫の意、第三者の図式、利権には権利で立ち向かい、対立の現実実現させる意識。条件反射の立ち位置、両極の天秤、表面的議論、中立許されぬ不憫。本質的な問いかけ、おざなりに置き去り、経済ばかり地政学、防衛はひた隠し、表向きの便利な機密扱いに情報の袋工事、触れぬ触れさせぬ民意を分断、有事の際に固く捜査。私たちは印象操作による集団心理より、普遍的正義のため、領土や人種を凌駕する崇高な理想のために戦う。何世紀もの幾多の戦で命を懸け落とし生き抜いた遺伝子、燃え尽きた命よりさらに明るく燃えることが後世のため、時間の使い道。憂いなければ備えなし、この国は憂いなければ備えなし、この国は右や左より前に進むのみ。 む人になれるように、本物の喜怒哀楽、魂が震える喜び、腹はだから怒り狂い、人知れず涙し、懸命に楽しもう、この与えられた日々を。 Fight the power, life, liberty and pursuit of knowledge for all. Pray for wisdom, live for peace.